また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張って行き、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カイザルの詔勅に背いて背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちとを不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベリアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベリアに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰って行った。今日はこの箇所からメッセージをしたいと思います。
Today I'd like to give a message from this passage.
先週と同じくこの17章からのメッセージです。
Last week my message was about chapter 17, but today I'd like to talk about the same chapter.
先週は使徒パウロが人々に伝えたメッセージの内容について語りました。
Last week it was about the content of the message that Paul proclaimed to the people.
その内容は十字架で苦しみを受けたイエス。
The content of that message was that Jesus suffered on the cross.
そして死なれたイエス。
Jesus who died.
よみがえられたイエス。
And Jesus who had resurrected from death.
そしてこのイエス様こそが私たちの王であるというメッセージでした。
And this Jesus is our King. This was the message.
しかしこの福音のメッセージを聞いたとき、いろんな反応が起こります。
But when people were listening to this good news, this gospel message, there were different reactions, different responses.
信じる人もいれば、信じない人もいます。
Some people believed, some people did not believe.
今日のメッセージのポイントは、この福音を聞いて、私たちはどのように反応するのか、またこの福音によって私たちがどのように変えられるのか、それを共に見ていきたいと思います。
So the main point of today's message is how we ought to respond to the gospel message when we hear it, and second, how we can be changed by the gospel. Those are two things that I'd like us to consider together.
まず最初に福音を聞いた時の反応についてです。
Number one, our response or reaction to the gospel the moment we hear it.
今日の箇所には妬みを持った人たちがいました。
In today's passage, we're going to learn about people who felt 妬み, which is jealousy or envy.
皆さんは妬みという思いを持ったことがありますか？
So everyone, have you ever had feelings of jealousy?
いや、持ったことがない、妬んだことがないという人がいる かもしれません。
I'm pretty sure that there's not a single person here who has not felt jealousy.
しかし、私の場合はいつも妬みでいっぱいになってしまいます。
And I must confess, in my case, I have felt jealousy so many times.
どんな時に妬んでしまうのでしょう。
So, let's consider, the situations when we feel jealousy.
僕の場合は他の牧師が素晴らしいメッセージをした時です。
So, in my case, it's easy to feel jealousy whenever I hear another pastor give a great sermon.
とても危険です。
It's very dangerous.
表面的には素晴らしい説教だったと口では言います。
So, on the surface, I may say, that was a great sermon.
しかし、心の中には妬みがメラメラハッと出てくるんです。
But in my heart, I'm feeling so much jealousy.
なぜこんなことになるんでしょうか。
So, why does this happen? Why do we feel jealous?
それは僕自身が説教することに情熱を持っているからだと思います。
Perhaps in my case, it's because I speak with so much passion when I preach.
自分が良い説教をしたい、良い仕事をしたいという思いが強すぎる時が危険です。
In my case, I think that my sermons are good and that also I feel that I want to do a good job and I feel like I want to do it too much, but those are actually times when it's dangerous when you want to do a good thing too much.
そういう時は僕は何か大切なものを見失っている時なんです。
And when that happens, we actually lose sight of something important.
そして妬みに支配されていくんです。
And at that same moment, jealousy dominates us. It controls us in some way.
皆さんどうでしょうか?
So, what about you?
自分が情熱を傾けているところで、分野で、自分よりも人がうまくいっているとしたらどう思うでしょうか?
What kind of things do you have a passion for? And when there are other people who are better than you, how would you feel?
妬みという言葉をもう少し詳しく見ていきましょう。
Now, let's look at the word 妬み, jealousy or envy a little more closely.
17章5節には妬みに駆られたユダヤ人はと出てきます。
In Acts chapter 17 verse 5 it says, But the Jews were jealous.
また聖書の他の箇所にも妬みという言葉は妬むという言葉が出てきます。
And this also appears in other portions, other parts in the Bible.
けれどもこの意味、この言葉の意味は決して悪い意味だけじゃないんです。
But it's also important to know that this word actually is not always negative in the Bible.
それはこういう意味があります。熱意とか熱心という言葉です。
Netsui is zeal. Neshin is eagerness. It's important to know that in the Greek, the word jealousy has these two meanings.
熱意を持つこと、熱心になることはとてもいいことだと思います。
So it's a good thing to feel zeal or eagerness.
しかし、その熱意や熱心が、私たちのその思いがどこに向かっているか、それが問題なんです。
Now the problem lies in the target of your passion or zeal.
熱意が神様以外のものに向かっているか、またはその熱意が人間に向かっているか。
So about the zeal, is it zeal toward God or zeal toward people?
神を見て生きるか、人を見て生きるか、それによって私たちの生き方は大きく変わっていきます。
It makes a big difference when you think about whether you're living for God or you're living for people.
今日読んだテサロニケの教会の人たち、中にはキリストを信じた人もいました。しかし、人を見た人たちがたくさんいたんです。
So in the Thessalonian church, although there were a lot of people who believed in Jesus Christ, there were other people who felt jealous, who were controlled by jealousy.
彼らの熱意は何に向けられたかというと、それは人間に向けられました。
And when we think about it, what was the target of their zeal? Their target was people.
それはパウロたちに向けられたんです。
It was Paul in particular. He was their target.
彼らは今まで自分たちが教えてきた教えと違うことをパウロは教えている。そしてパウロをその町から追い出そうと働きかけました。
So in other words, these Jews felt jealous of Paul.Because Paul was teaching something different from what they have been teaching in their church. And it got so bad, in fact, that Paul had to leave.
そしてパウロに協力した人たちも迫害しました。
And there was intense persecution, not just for Paul, but also for his companions.
一方、テサロニケから逃げたパウロとシラスは次の町に行きます。
So in fact, Paul and Silas had to leave, and they went to the next town.
その次の町がベレアという町でした。
The name of this town was Berea.
ベレアでも同じように街道に入っていって、同じようにメッセージをしました。
Now in Berea they did the exact same thing. They went inside the Jewish synagogue and told the exact same message as they usually did.
その次の町ベレアで何が起こったんでしょうか。
So what happened in Berea?
そこには同じく熱心な人たちがいました。
They met people who had lots of zeal and passion.
しかしその人たちの熱心、熱意はどこに向けられたかというと、ここは大切です。
But if we make a comparison, if we compare, as for the Berean people, what was the target of their zeal? This is important to know.
彼らの熱意は神の御言葉に向けられたんです。
They had zeal, they had passion, they were zealous for the word of God.
17章の11節に、ここのユダヤ人は熱心に御言葉を聞き、そして果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたとあるんです。
In Acts chapter 17, verse 11, it says,They received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true.
彼らの心、ベレアの人々の特徴をちょっと見ていきましょう。
Now, on to another point. Let's look at the characteristics of the Bereans, the people in Berea.
まず、3つあるんですが、1つは素直な心でした。
I'd like to talk about three things about the Bereans. The first thing is 素直な心, which literally translates as their obedient hearts.
ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちでとパウロが言っています。
Now, Paul himself said that these Jews in Berea were more noble than those in Thessalonica, the previous church where they were persecuted.
前の町テサロニケでも素直に御言葉を受け入れる人はいたんですけれども。
Now, to be clear, in Thessalonica, there were at least some people who obediently accepted the word of God.
そうでないユダヤ人も多くいました。
But there were many more Jews who did not.
それに比べると、このベレアの人々はほとんどが非常に素直で良い人々だとあります。
In comparison, the Berean Jews were more, they were mostly very obedient listeners.
それはこういうことです。偏見なく説教者に接するという態度に現れていました。
So they showed a good attitude of listening to preachers without letting their bias or prejudice get in the way.
二つ目に、非常に彼らは非常に熱心でした。
point number two about the Bereans. They had great passion, or in other words, they had great eagerness.
聖書にこうあります。非常に熱心に御言葉を聞きとあります。
In today's passage, we learn that they received the word of God with all eagerness.
これは直訳すると完全に準備された心でということです。
And if we look at the Greek and we do a literal translation, it literally means fully prepared heart.
メッセージされた言葉を注意深く聞いて記憶に留めて、それを何度も何度も反芻した、繰り返したことなんです。
So they listened carefully. They remembered Paul's words spoken to them, and they thought about it many, many times as if they were chewing on it.
そして3つ目が慎重に吟味したということ。
The third thing about the Bereans was that they were careful in their examination, or they were careful in their scrutiny of what Paul was saying.
その日のメッセージの内容を思い出しながら、本当にその通りなのかなと聖書を読んでみる。
So, as they were remembering Paul's spoken words, surely they were saying to themselves, did Paul tell us a message that was true? Was his message true? Was it correct?
ただ鵜呑みするのではなく、また頑固でもなく、家に帰って聖書を開いて何度も何度も読んでみたんです。
So they did not simply swallow that message or accept it without proper questioning, and they were not stubborn either. Instead, they went home and opened the scriptures, the Old Testament scrolls, and examined to see if what Paul said was true or not.
しかも毎日と書いてある。
Notice it says 毎日 every day.
偏見にとらわれずに真理を追求し、そして謙遜な姿、それがベリアの人々でした。
They were not bound by prejudice or bias. They were humbly seeking the truth. These were the Bereans.
ある意味こういう人たちは私たち説教者にとって一番怖い存在です。
I'll admit that for me as a preacher, or for many, or some of us who are preachers, this is really scary.
出まかせでいい加減なことが言えないからです。
You need to be very careful because as a preacher, you, for an audience like them,You can't merely speak your minds and you cannot be sloppy.
しかし、真剣な説教者からすると、説教者冥利に尽きる聞き手たちでもあります。
But when the audience, in this case the Bereans, when they could see the seriousness of the messenger, the people reacted with favor.
ぜひ皆さんも、こういう聴衆に人々になってください。
By all means, please, let's try to be like an audience like them.
神の言葉がそのまま語られるときには、説教者が誰であっても、若い説教者であっても、経験豊かな説教者であっても、ぜひそれを受け入れてください。
When any preacher comes to this church, for example, whether they're young, they've got a lot of experience or whatnot,Please receive them and their message with humility and receive it humbly.
しかし、聖書から離れた説教をもし説教者がしたら、説教者にはっきりと違いますと言ってください。
But at the same time, if anyone comes up here and gives a message that does not honor God's word, if it's notTrue to God's word. If it's wrong, then please tell them directly that it is wrong. So there is a time to say that it's wrong.
ただし、優しく、愛を持って言ってください。
But remember this: say it kindly, appropriately. 愛を持ってですね。
愛を持って。
With a motive of love.
このようにベリアの人たちは。その熱意を神の言葉に向けていきました。
And in this way, the Bereans were applying their zeal, their passion, to God's word, and this is a good thing.
しかし、今日のメッセージ、みんなベリアの人々のようになりましょうというメッセージではありません。
Now to be clear, in this message, I'm not telling everyone, hey, let's all try hard to be like the Bereans.
そうではなく、私たちはいつも熱意が違うところに行ってしまう。そして聞く耳を持たなくなってしまう。そんな私たちを神様は必ず変えてくださるという、これが福音です。
So let's all focus on the gospel as the most important thing, not that we do things out of what everyone is say or do. And I'm sorry, ごめんなさい。もう一回言ってください。
Okay. 私たちはみんな自己中心、そして神様からすぐに目を離してしまいます。
We're self-centered people, and we can't always keep our eyes on God.
しかし実はパウロも昔は妬みでいっぱいになった人でした。
And Paul himself, at the beginning, was someone who was controlled by jealousy.
教会を激しく迫害しました。
Paul himself was harshly persecuting the church.
しかしそのパウロがイエス様と出会ったんです。
But this Paul encountered Jesus.
そのパウロが変えられたんです。
And this same Paul was changed. He was transformed.
このイエスこそが救い主だと変えられたんです。
He believed that Jesus, this Jesus, who he encountered is Savior.
私たちも同じです。
It's the same for us today.
何度も何度もこのイエス・キリストこそが私の救い主だと自分に語る必要があります。
It's important for us to remember many times over to remind ourselves that Jesus is our Savior.
もはや人を見るのではなく神を見る生活、そのように変えられたいと願います。
It's our hope that we live not for people, but we live for God.
もしかしたらこのテサロニケの教会の人たちもパウロと同じようにガラッと変えられたかもしれません。
And it's safe to assume that the Jews in the Thessalonian church were changed too.
熱心さのゆえに人を妬んでしまったことを悔い改めて、こんな罪に汚れた自分でさえも福音によって変えてくださると信じて。
So because of this zeal in response to God, let's repent when we are jealous of other people, and let's believe and trust God that He can change sinful people like us by the power of the gospel.
この人たちが変えられたように私たちもイエス様によって変えられていきましょう。
Just like these people who were changed, let's allow ourselves to be changed by God.
このお弓のキリスト教会アライブインターナショナルに集っている皆さんも変えられていくように願っています。
Our hope is that we would all together be changed, that everyone coming to this church service, for example, would all look up to God.
神を見て聖書の御言葉に根ざしていくことができるように、
that we would all look up to God and be rooted in the word of God.
そのために少し宣伝ですけれども、10月からグランドオープンということですが、第2週と第4週は礼拝後にゴスペルセンタードライフという学びと結婚についての学びを行います。
Now I'd like to advertise a little bit about something new that we're going to try to do from October, every second and fourth Sunday. We'd like to hold a gospel-centered life study group andA study group on marriage.
ますます福音中心、神中心の生活ができますように。
May we all gradually become gospel-centered, living God-centered lives.
もう一つ、第3日曜日はホスピタリティディナーアットホームズという、そういう機会も作ります。
Also, we're also going to start something called hospitality dinner at homes every third Sunday of the month.
今日の聖書の箇所にもヤソンという人が出てきました。
Now going back to today's Bible passage, Jason is there's a character named Jason who we see.
彼は自分の家をオープンにして迎えたんです、パウロたちを。
Jason himself opened his house to others, including Paul.
そこに教会が生まれていきました。
Then in this very home, it became a church, a place of worship.
私たちは表面的な付き合いが当たり前になってしまいます。
Perhaps for us, especially as Japanese people, it's common to have superficial on the surface relationships.
けれども、神の家族として共に家で食事をし、共に交わりをし、神様を賛美していきたいと思います。
But as one family in God, let's enjoy meals together, gather together, and praise God together.
ぜひ一緒に教会をこの教会を立て上げていきましょう。
By all means, in doing this, let's build up the church.
福音によって、そして聖書に基づいて教会を立て上げていきたいと思います。
By the power of the gospel and making the Bible the base and foundation of our lives, let's build up one another as a church.
お祈りします。
Let's pray.
天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。
Lord God, Father in heaven, we worship your name.
どうかイエス・キリストが私たちの心を支配してください。
Lord Jesus, may you reign in our hearts.
あなたの福音によって生きることができますように。
And through your gospel, through your good message, may we truly live.
イエス・キリストの皆によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.